実はですね、前の靴を買った時にね、結構値段が良かったんですよ。 ちょっと見え張ってこれはいい靴だと思い込んで履いてた。トーマスの初めにですね、履いた瞬間にね、なんかおかしいなっていうね、違和感があったんですよ。だけどその値段、まあ、はっきり言います、1万2000円だったの。1万2000円の靴だからいい靴のはずだと思って、10月からずっと履いたの。体が悲鳴上げたんですね。で早速その主の声が、ね、分かった。でもうその時分かります、主の声があればもうそこで癒された。痛いんですよ、まだ痛い。痛いって皆さんには分からないようにね。一生懸命だけど実はやばいなと思ってたんですよ。だけどその声聞いた瞬間にもう OK で、早速翌日ですね、買ってきました。今度は3500円。あれだケロッとなっちゃった。あれだよ。実はですね、なんでこの話をしたかと言いますと、今日のテーマと密接に関連するんです。ちょっとこのプリントを見てくださいね。皆さん、ね、今ね、私がね、こう訳しましたね。聖霊様に乗りました。聖霊様は私に隠された罪を指摘され、示され、私はそれを徹夜断食人によって告白し、徹底的に悔い改め、腰痛の霊が出ていて私は癒された。こういう証いっぱい聞いてきたでしょ。神は今何によってこの地上あるいは人間を治めておられます。神は今地上あるいは人間を何によって治めておられます。法則です。英語で言うとローっていうのは立法と訳されたり原理と訳されたり法則と訳されたりしますけれども、神は今法則によって治めているんです。ですから私がね、その法則に反する靴を履いていたから腰に来たんです。だから法則に合った靴にすればケロッと治っちゃうんです。わかります？これが神の誠の導きです。真理はあなた方を自由にする。私は前回これ御言葉、あの神の声を聞いてね、靴を変えなさい。OK! もう治った！わかったんです。それから時間がありますよ。靴を買って履き替えて治るまでね、2、3日かかる。だけども、もう真理に導かれて、この法則をつかめばもう全部それで OK です。あとは時間の中でそれは実体化されていくんですよ。わかります？これが御霊の働き方なんです。皆さん、この病を持っている人、聖霊様に求めなさい。あなたには隠された罪があります。徹夜断食人によってその罪を全部洗いざるい示していただき、告白し悔い改め、その病の霊を追い出していただくように、こういうミニストリー。皆さん、もし僕がこういうことを本気で言った時に皆さんはどう感じます？あれ、なんかドクタールークいつもおかしいよね。内側にですね、我々の内側にですね、感覚があるんです。感覚、つまり皆さんは今生きてる。だからこのね、手をこれちょっとこうつねればですね、つねればですね、どう感じます？痛いでしょ。感じるんです。私たちは霊が再生されて、死んでいた霊が再生されて、そこに神がご臨在するようになった。神の命を得ている。その神の命は生きているんです。生きているんだから感じるんですよ。でしょ。感じるんです。生きているものは必ず感じる。つまり私がね、その靴を履いた時に違和感があったんです。もうその時にこれはおかしいな。だけど私はその違和感、体の感覚をですね、無視して、これは1万2000円のいい靴だからおかしいはずがないと言いながら履き続けてきたわけよ。 その結果を私は腰で刈り取った。そして一旦ね、腰がそういうふうになっちゃったら、いいですか、何やってもダメなのね。もう指圧やったりですね、まあ、針まではいかなかったんですけど、もうコルセットやってみたらいろいろダメ、なんかもうおしまいだ、ドクタルークダメだな、立ち上がれないな、ああもうって思ったんですけど、真理は私たちを癒すんです。つまりね、言いたいことは何か、体には感覚がある、おかしいと思ったのだけど、私はその12000によってそのおかしいというものを抑圧し、ごちゃごちゃごちゃときて刈り取った、刈り取ったその状態をね、いくら直そうと思ってもダメなのよ。どこが直んなきゃだね、ブーツです。自分がどこに立っているか、我々はどういう靴を履くんでしたっけ、平安の福音の靴を履くべき。どんな私の履いた靴は腰痛をもたらす靴を履くんでしょうか。だからその靴を履き替えなければ、いくらね医者に何やろうやってもらったって治らないんです。皆さんいいですか、多くのですね悩んでるクリスチャンいっぱいいます。今私のホームページにね、ある方が書いてくれてる、10年間違和感を覚えながらある教会に居続けた、自分の悪い、私が悪いんだ、私が至らないんだ、あの先生はどこどこの進学校でね、誰々さんから暗示受けて油注がれて素晴らしい先生だからね、あの先生の言っていることが嘘であるわけがない、私が悪いんだって言って一生懸命やっていくうちにどうなるわけ、霊的な腰痛になるんです。立てなくなっちゃう。で、違和感もね、自分の中にあるそういうね率直な感覚を押し殺し押し殺し、そこにねずっと使えていく。10年間やったって人が書いてます。で、私のその腰痛の証を読んでですね、あ、靴を変えなさいっていう御言葉があるんですね、感謝しますと、私は靴を変えた、つまりこの教会がこっちに変えたってわけよ。まあ、こういう御言葉あるかどうか知りません。神はモーセに対して靴を脱ぎなさいとは言ったんですけどね、変えなさいってことありますね。主は私にその時に必要な知恵の言葉をくださったわけ。よろしいですか、マインドコントロール。今ね、いろんなところでね、このカルト化する教会でね、散々苦しむとかいろんな問題出るんですが、このマインドコントロールの原理をね、ちょっと今日は学術的に、少しですねお話ししておきたいと思います。で、マインドコントロールというのは、まあ、MC っていうんですけども、我々の、ね、心のですね法則がある、人間を支配する今ねこの法則、この法則には、何でしたっけ、罪と死の法則、それから神の御心を行いと行いたいと思う思いの中にある法則、そしてそれに反する、我々の主体の中にある罪の法則がある。この3つの法則の中でパウロはがんじがらめになって、ローマ7章です。ところが8章へ行きますと、どういう法則が入りました、命の御霊の法則、4番目の法則が入って、それによって彼は解放された。私たち今この法則を無視してですね、何か勝手にやるってことはできない、どうがないだって、イエスのによって命ずる空飛べ、髪の毛引っ張って飛ばない、飛びません。私たちは法則の中でどのように生きるかを学ぶべきなの。マインドコントロールの原理はですね、ある法則に乗っかってるんです。ここに認知的不協和最小化の法則と書いてあります。認知的不協和、なんか難しいな。あのね、学者っていうのはね、簡単なことをややこしく言うのが得意なの。いいですか、もったいぶっていう。インテリ、インテリはね、早い話こうなんだってやつをうらさらさらさらってね、ややこしく。認知的不協和っていうのは、何かを聞いたり見たり何かを経験した時に内側に違和感を覚えることです。不協和っていうのは私たちの魂ですね。魂って何と何と何からできてました、思い、意志、感情、この3つの要素、この間にですね 何らかの食い違いが出るとき、私たちはね、不協和、つまり違和感を内的に覚える。と違和感を覚えるとね、なんか内側がね、こうね、せかせかとしたりね、緊張、不安、恐れ、不安定になるんです。そこで、この違和感を人の心っていうのは最小にするように働くという法則を持っているんです。これも認知的不協和最小化の法則と言います。いわゆるあの共産圏で行われたね、洗脳、洗脳っていうのはね、暴力的に無理やりに苦痛を与えたり、そういうことをして相手にある思想を植え込むことです。マインドコントロールっていうのは自分が気づかないうちに刷り込まれていることです。この時に使われるテクニックがこの認知的不協和最小化の法則というのを使うんです。つまりね、例えばオウムでもありましたね、あの狭い部屋に閉じ込めてでビデオを見せる、朝そのビデオを一日中こう見てる。初めね、あんな教え見た時にみんな何を感じます？違和感を感じるんです。大丈夫かな。ところが、ね、ところがその逃げられないような状況の中にあって、もし逆らったとすると自分の命が危ないとか、そういう状況にある時には、その相手のおかしな、ね、おかしいと感じるものを拒否できないときには、自分のうちの違和感、緊張感を最小にするために、自分を変え出すんです。これ人間の適応能力の一つなの。適応能力。ですから、麻原の教えがおかしい、はじめはそう思ってる。だけど、だんだんとそれに自分を合わせていって、でその中における緊張感を最小限にするんです。このようにしてね、いつの間にか植え込まれていく。これがマインドコントロールの原理なんです。認知的不協和なんだ。ですからね、いろんな教えをね、人にですね伝えたいと思うときどういうふうにするかというと、まずその人の内側をね不安にする。いろんな考えをちょこっとやって不安にする。でね、はあ、どうしたらいいのかなってなった時にこれだと自動的にその人は受けます。この不安が高まった時っていうのは受動的になります。私たちが不安になる時、あのね、多くのね、心を病んでるっていう人たちはですね、内側に緊張感を持ってる、不安感を持ってる、あるいは孤独感とか寂しさとかいろんなものを持ってる。でそれをですね最小にするためにどうするかというとね、受動的になる。声を聞きたい、声を聞きたい、悪霊の声をね自ら聞きたがるんです。それによって慰められる。この不安感とか緊張が高まるときに受動性、受け身になってしまう。受け身、例えばこういうアプローチ。私は誰々さんから暗示を受け、油注ぎを受けたものである。あなた方は単なる普通の日本人であり、何のね、油注ぎもないでしょう。あなた方は神のために何ができますかといったときに、内側にね、あら、そうかしらっていうのがちらっと出てくる。このときに最も受動性が高まります。そうやって不安感を煽った後に、じゃあどうすればいいのかなっていう気持ちが出てくる。ここが捕まえどころ。私はこうこう、主はこう言われる、ポッと入ります。多くのいわゆるね予言というもののテクニックはこれなの。よろしいですか。私は油注がれた器、あなた方は何の油注がれていない、主は私を通して今こう言われる、ね、キリストがいて牧師がいて、あるいは油注がれた器があって、その下にあなた方は尽くさなければならない、私を通して主の油注ぎはあなた方に注がれるんである。と言われたときに、初め皆さんどう感じるの？おかしいって思わなきゃだ。まだ思ってるはずなの。ところが、その部分で、ね、あの人はこういう偉い先生だ。アメリカのこういう油注がれた器から安心を受けている。私はじゃあどうすればいいの？って言ったときに相手に任せちゃうんですよ。教えてってこうなっちゃうわけ。わかります？これは受動性を作り出すんです。そして受動性が高まるときっていうのは、皆さん非暗示性と言います。非暗示性っていうのはね、こういう字です。こうむる、 ね、暗示、性、暗示を受けやすい状態ができてくるんです。受動的状態を作ることによって非暗示的な状態になります。でこの非暗示的な状態っていうのは容易にその人の言ってるものを受けてしまう状態なんです。催眠術っていうのはね、この非暗示性を最も高めたところ、催眠術、これによってその、暗示を与える人のですね、何かがスッと入ってきます。私たちは前に言いましたね、いろんな言葉がここ入ってくるとき、思いに入ってくるとき、それは暗示性が高まった状態、このときにみんな受けてしまう。私たちはね、今霊的領域に入ってる。で霊的領域はね、どこにアプローチするかというと、皆さんの思いの中にアプローチする。で思いの中っていうのはね、ちょうどこういう、ね、床だとかこういうところ、こういうところで皆さんね、バイキンがいっぱいあるの知ってますよ。皆さんの手、バイキンだらけなんですよ。バイキンだらけ。気になります？皆さん今ご自分の手ね、バイキンだらけ、あーどうしよう、お清め受けなきゃとか、ね、なってる人います？いませんね、いませんね、大丈夫ですね。そういう人は病気です。手をもうずっと一日中洗ってないと不安でしょうがない、脅迫行為。こういう人たちはみんなね、その頭に浮かぶものに対してみんな無防備になってる。だからいいですか、悪霊だとかサタンっていうのもね、バイキンと同じ。皆さんに思いの中いろんなもの、火の矢を前回言ったようにポンポンポンも置いてくる。だけど我々それによってね、あバイキンが、あまたやられたんだ、思わないでしょ。あバイキンが一つついた、あバイキンが、バイキンのイエスなよって出ろなんて言わない。サタンが皆様に思い入れたってね、別に何てことはない。そんなものを流しちゃえばいいんです。よろしいですか？同じ。私たちは、このね、いろんなそういうものに、汚れたものに、暴露されてるわけ。暴露ってのはその影響下にね、こうやっていろいろ扱っている。だけど私たちの、いいですか？思いの処理が分かっていれば、そんなものによって我々の霊は影響を受けません。皆さんの霊に手を触れることはできないの、敵は。意識の表層を、プッとこう来るんですけど、意識の表層をスッと流れてまた出ちゃう。それにね、この非暗示性が高まり、受動的ですと思いのバリアですね、この城壁を破られて、信仰の盾を破られて、グサッとやれるわけ。両親がグサッと来るわけよ。わかります？あるいはあの問題のことを考えるとグサッと重くなる。私なんか山ほど問題持ってる。山ほど持ってるけど、その問題は意識の表層をスッスッと流れていくわけ。これがグサッとくるって言ったら、その信仰の盾に穴が開いてるわけ。私たちはですね、この受動的な状態なり非暗示性が高まった時に最もマインドコントロールを受けます。そしてこれはね、前に言いましたね、過敏な良心、良心が過敏な人、繊細じゃないんですよ、良心が過敏な人、もう何があっても全部自分の責任になります。葉っぱが一枚落ちた。ああ、私が。人がそこで転んだ。ああ、私が悪い。全部がみんな自分と結びついてくる。こういうのをね、リファレンスって言うんですよ。自分と関連づける。一つの精神病院なんです。関連づけの精神病院。両親が過敏ですと、ますます。大丈夫かな、私はクリスチャンとして失格するんじゃないか、こういう時、こういう時、この非暗示性が高まる。それでその時ね、私こそ預言者である、私こそあなたを導くことができる、主はこう言われるというふうに、ね、そういう人になると、おお、身を任せちゃう、身を任せちゃう。そしてこのね、マインドコントロールのもう一つのポイント、いいですか、短絡的効果を提示します。皆さんの両親をね、散々ね、いじめるんですよ。
あなたは汚れている、あなたは徹底的に悔い改めなければ病の霊は出ていかない、腰痛はの、
あ、言われたの僕、あのね、腰痛があるときにはこういう罪を犯してます、胃が痛いときにはこういう罪を犯してルークさん悔い改めなさい私には隠された罪があって精霊様に逆らっているのかな、怖いとやったらもう簡単にこれです、マインドコントロール。私はそれもね影響されない、あ、このおばちゃんがそういうことを言う人は終わり私とは関わりもない世界終わり、主はなんて言うと靴を変えなさい、主はサイエンティスト科学者です、法則に従って物事を処理せよ、怖くないでしょ。もし僕はね聖霊様にね逆らった罪をね全部徹底的に、ね、告白して悪霊の霊が出てた、腰痛の霊が出てた証ししておらんなさい、皆さん怖くなるんですよ。そうでしょ、なんか病気あったのに私は何か、ああ罪おかしい、ああ霊に取りつかれ、怖くなっちゃう、これが高まります。でそういうところに悪霊追い出しのミニストリーとかやると行ってしまう、マインドコントロール、短絡的効果を提示する、良心を咎めさせ、ね、それで受動性を高くして非安性を高くして、そこで何々をすれば何々が得られますよっていうのがね、ものすごく露骨に提示されます。効果、これをすればあなたはこうなる、これでもう完全に捕まります。これがマインドコントロールのテクニックです。いいですか。例えばね、この、まあ、ご利益、ね、聖書の言葉で言いますとね、大少年に肉の欲、目の欲、持ち物の誇りというのが書いてありますが、ここに訴えてくるんです。エヴァはどのようにして罪を犯しました？エヴァはどのように罪を犯しました？エヴァは、サタンからどういう語りかけを受けましたっけ？サタンはエヴァに対していきなりね、神が言っていることは嘘であるって言いました。何て言いました？はじめにサタンは何て言いました？蛇は。創世記の3章にこう書いてある。いいですか？神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。狡猾。狡猾。蛇は女に言った。あのね、神が言っているのは全部嘘、言ってないでしょ、なんて言ってます、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。エヴァはどういうふうに聞いてました？園のすべての木は、の実は食べて良い。ところがサタンは園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。エヴァはどう思ったでしょうか。これ認知的不協和が起きたんです。違うわ、神はどんな木からも食べていいって言ったのよ。そこで内側にですね、そのサタンから聞いた言葉と神から聞いた言葉の間で葛藤が起きる。でここで内側がですね、あらーっとこう書き立てられるわけ。そこでエヴァはサタンの会話に乗っかっちゃったの。私たちは園にある木の実を食べて良いんだ。ただ園の中央にある木の実について神は、それを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからどうするんだ。はい、ここでいいですか。もう暗示性が高くなっちゃってる。エヴァね、その神はこう言われた、神は何でも食べていいって言ったから、サタンの言葉に対してある意味で神を弁護しようとしたんでしょ。うん、違う、神はそんなこと言ってないの、神様は食べていいって言ったのよ。ところがその後に、触れてもいけない、死ぬといけないからだと仰せになったこと言ってない。食べたら何て言うの、死ぬ、脚色がある。そしてサタンはこれぞとばかりに、あなた方は決して死なない、あなた方はそれを食べるとき、いいですか、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っている。ほら、ご利益が出てきた。 あなた方の目が開ける魅力です。食べれば目が開ける、食べれば善悪を知り神のようになれる。これがさっき言ったご利益です。ですからエヴァはこのねサタンに、その神の言葉と違うことを言われた時に内側に認知的不協和が生じる、違和感が生じる。そこでそれを訂正しようと思ってサタンの会話に乗っちゃった。これも非暗示性が高くなった。でこういう時には真理はどこか言ってます。ですからこれ神の言ってないような言葉、脚色が入っている。そういう時にサタンはよし死なないんだ、もうアダムがね、これあのねエヴァがね疑ってると分かるんですよ。神は食べたら必ず死ぬと言ったの。なのに死ぬといけないからだっていうのはエヴァの希望的願望が入ってるの。うん、もう食べてみたいんだけど死ぬといけないからな、こういう、わかります？こういうエヴァの内側にね、肉の欲、目の欲、持ち物の誇りがもうムクムクと来た。で緊張感が高まっている。そこにこれが非暗示性が高まっているところにサタンは死なない、よかったと思ったんだ。エヴァは死ぬといけないからだと思っているところにね、サタンが死なない、どこを来たはずですか、彼は、彼女は。そしてご利益、ご利益が来る。目が開け神のようになり善悪を知る。そうか、神はなんか出し惜しみしているんだな。女が見ると食べるによく、肉の欲、目に麗しく、目の欲、賢くする持ち物の誇りです。これがもう嘘嘘嘘嘘、もうここまで来たら止められません。いわゆるね、精霊派でね、賜物賜物とかフラストリーだとかそういうものなんであっちこっちあっちこっちって受けたがるわけ。肉の欲、目の欲、持ち物の誇りです。ここが刺激される。私は小さな器であって神の役に立ちたいけど、とても神の役には立てない、用いられていない、私はちょっと寂しい、このままで人生終わってどうするの、私はもう毎日毎日ね、家事育児ね、それだけに追われて、掃除洗濯に追われて、あるいは会社へ行って上司の顔色があって、それで一生食ってどうするの。こういうところに油を注ぐ。あなたは予言を受け、あなたに食べ物を分け与え、あなたは神の技を成すようになると言われると、やった、私もよし、同じです。肉の欲、目の欲、持ち物の誇りです。わかります？これがサタンの方法、マインドコントロールのテクニック。オウムってそうでしょ、あのほら修行をやっていくとほらステージが上がってくる、ステージが上がってくる。これで何とわかんのだ、ホーリーネームっていうのもらっちゃってね、友達に聞かれました。おいおいカロサよ、ホーリーネームとクリスチャンネームってどう違うんだ。お前は勝手にルークとか言ってるけど、それホーリーネームなんだ。霊的ステージが上がって、ヒラシンとかな、ね、役員なり牧師なり、さらに使徒なり預言者なり、霊的ステージを上げていく。わかります？我々の肉の欲、目の欲、持ち物の誇りがうずくんです。そのトレーニングのコースを受け、ね、受けることによって自分のステージが上がって、自分も人になれる、自分も預言者になれるんだ。これを煽られるわけ。わかります？私から見ていてはっきり言います、非常にマインドコントロールが多いです。でしょ、素の状態のクリスチャンってなんで折れないわけ、何の役にも立たない、単なるおじさんおばさんではなんでダメなの。なぜ自分が何かをできなきゃダメなわけ、私がなぜ一角のものに ならなきゃならないわけ、何を刺激されているの。あなた方はもうすでに特権階級だって書いてあるんですよ。皆さんは神の子とされる特権を持っている。皆さんは王族なる祭司、聖なる国民ってもう書いてある、ね、このバイブル彼氏も言ったけど、なんで私は皆さんに向かって単なるおじさんおばさん役に立たないって言えるかっていうと、皆さんは神によって選ばれ、聖なる国民、王族なる祭司だからですよ。 本当に単なるおじさんおばさんだったらこれ言っちゃおしまいよこれ言ったらもう終わりになりますドクタールークはね、あのね、皮肉屋でね、逆説なのよ。逆説わかります？ね、私がクソみそにけなすってことは褒めてるってこと。私が褒めるってことはけなすって。私たち何かこれからいい霊的ステージを上げて、賜物があって、何かが注がれて、特殊クリスチャンになるんじゃない。我々はもうすでに特殊なんです。すでに特権階級なの。肉の欲、目の欲、これをね刺激するミニストリーがあまりにも多いです。多いです。おかしいですね。まあ、いろんなあのビデオとかね、私借りて見てるんですけどね、聖霊派と福音派がね和解するってビデオがある。どう見ても決まり、見ててね、とてもじゃないけどこれは、ね、悪いのでした。彼らは何かの霊によってる。聖霊派はね、私たちはもう悲観で悲観で学歴がない、何もない悲観できました。私たちはもうこんな状態であったことを悔い改めます。福音派の方がね、聖霊派に対して私はあなたがどうけなし、あなたがどうこの人を許してください、腕抱き合っちゃう。どう見てもキモいですよ。あれは特殊な霊が働いています。まあ、関係ないでしょうが、なんでそういうレベルにいるわけ。私たちはもう一段上に飛び上がるべきです。人から何言われようと、我々はそこにいない、いなければ関係ないんです。あまりにもレベルが低すぎる。もう自分の貧しさ表現するじゃないですか。私は学歴がないので、ひがみひがみ来てここまで来ました。偉い先生が何を言っとるの。キモいです。ある種の霊によってその場がもうコントロールされちゃった。もっと健やかに晴れ晴れとね、カラッとしないの。クリスチャンはネチネチベトベトではなく、サラサラサラサラパウダー感覚で、内側にいつも流れがなかったらダメなの。それをとどめちゃうんですよ、プライドとかいろんなものはね。だから我々はそういうものから自由になるべきです。おかしいですね。どっか変、僕の違和感です。私はそれをねごまかさないの。おかしいと思ったらおかしいんです、人は。何を、私はそう感じたんだから。日本の偉い先生も何を、私は渡したの、終わり。いやでもそうなるべきです。何か聞いたり何か見た時に違和感があった時、いいですか、その違和感をごまかしちゃダメね。ごまかさない。この人は偉い先生だから私が間違ってるのよとかね、同じでしょ。1万2000円の靴だからこれは大丈夫なはずだ。皆さんの内側に展開するいろんなものに対して我々はごまかす必要はない。嫌だったら嫌、良かったら良い、おかしかったらおかしいと思いなさいって。そんなところに合わせてみんな涙流して、そんなことどうすんの。どう見てもキモいや。変な霊で悪用し、あ、悪用しそうセールスマンだとかコマーシャル、よくあるのはね、広告にあるでしょ、先着何十名様まで。あれ見るとどうなる、皆さん。ちょっと急がないとね、あの例のほらジャパネット高田さん、あの高い声でさ、これは一万何千何名様までですこれね、せき立てられるわけ。内側にこう緊張感を持たされるの。だからなんであのね高田さんがあれだけ売れてると思います。あの声聞いてね、平安と安息を覚えます。あの声聞いてね、主の臨在に満たされてね、違うでしょ。あれ聞くとね、なんかね緊張感がねこうなるのよ。 そこで実はこの商品は格別に何名様まで手数料すべて負担します。やらなきゃ、皆さん。コマーシャルってのはこうなの。売れてるって見てごらんなさい。売れてる人、例えばタレントもそうでしょ。喋ると評価出てます。一切我々にね、物を考えさせないでね、バッバッバッバッバッバッバッバッって次から次へと喋りまくるの。サンマ見てごらん、サンマ。あれところはね、楽屋行ってごらんなさい。もう苦虫潰したような顔してる。志村けん、あれもそう、ふっとこうやってね、苦虫潰したの。落語家なんてみんなそうですよ。影がものすごく暗いんです。苦しい。だから落語家に自殺する人いっぱいでしょ。志らくさんもそうですけど、バンバンバンバンバンとあれで喋られると、我々はね、次から次へとこの刺激が来るもんですから、不安が高まっていく。その不安に対してオチがあって、そのオチに捕まって笑うんですよ。で、笑うことによってそこで緊張感が発散されるわけ。これが笑いのメカニズムなの。わかります？だから今のテレビで行われているいろんなセールスコマーシャルだとかね、あとオレオレ詐欺、オレオレ詐欺ね、個人のとこに俺ちょっと事故起こしちゃってさ、俺ね、なんとかして、なんとかってこっち聞いてもはぁと思いながらね、はぁ大丈夫かな、振り込んじゃうんですよ。わかります？みんなこのパターンです。あるいは霊感商法もそう。このツボ買いなさい。不安を煽り、我々の緊張感を煽る。この認知的不協和を起こさせる。いろんなこの世で行われて人をコントロールするものは皆これです。ヒトラーの演説聞いてください。平安と安息覚えます？覚えないんです。そうじゃなくて、かきたてられてかきたてられて、この不安と緊張どうしようかなと思ってるところで、はい、ヒトラーってやるんですよ。どこで安心するの。ああ、私は受け入れられている。だから、それでみんな、ドイツ人、最も知的な民族が、ああ、なっちゃってる。企業もね、いわゆる業績上げる企業は、これがうまい。上が、トップが。で、下の人たちをね、うまーくね、煽ってね、うまーくね、その働かせるんです。で、やらされてる方はね、それに気づかない。もうね、その中でやってる企業もわかんないからね。もう一生懸命で、ある時になると腰に来るんです。おかしい、もう来てない。出てくる。我々はいいですか、こういう敵の働き方に対して、サタンはパウロは言ってます。サタンの策略に対して無知であってはならないって言ってる。今暴きました、この方法をね。これがしばしばキリスト教会の中でも行われているんです。いわゆる異端と称されるところばかりでなく、政党の看板のところでも相当に行われています。行われています。で、みんなね、結局ね、騙される方もね、問題あるんですよ。色気があるわけ。わかります？だから私はね、一方的な被害者って、被害者っていうのはね、一番強い人たちなのよ。私は被害者って言ったら、その人たちはもう絶対的な善になってしまいます。この被害者集団に対してね、マスコミは一切批判ができなくなっちゃう。だから被害者ほど強い人たちはないんです。だけど本当に 100% で被害者なんてありえます？ない。なぜ自分がそれに引っかかったか。色気があったの、動機がそこにつけ込まれているんです。私はこのね、サタンの方法に対して、これからいいですか、いろんな教えの風が吹き回されるときによくよく注意がいります。で、マインドコントロール自体っていうのはですね、別に悪くないんですよ、皆さん。いいですか？マインドコントロール自体は別に悪でも何でもない。我々はもう多かれ少なかれマインドコントロールされてるわけ。問題は、誰の言葉によって、何によってマインドコントロールされているかです。だから私はここで祈った時に、主は靴を変えなさいと言われたから、その言葉にマインドコントロールされて靴を変えに行ったんですよ。で、その言葉が真理であれば、ちゃんと癒される。もしそれが偽りであれば、なおまた束縛の中に落ちていく。何によってマインドコントロールされるかです。ですから、主は何と言いました？あなた方は何をどう聞くかによくよく注意しなさい。あら ゆる教えの風が吹いています。
右から左、左から右、
新しい教え、いろんなものまで吹いてます。そこで我々は目に見えるものを追っかければ必ず騙されます。
目に見える派手なもの、目に見えるパフォーマンス、目に見えるなんとか、目の欲、肉の欲、持ち物の声、ここに訴えるもの、
これは
誘惑です。
はっきり言います。十字架の道っていうのはどういう道？何の見栄えもしない道。だけど主は何て言ってます？パウロは何て言ってます？私たちが誇るのは何だって言ってます？私たちにはキリストの十字架以外に誇るものが断じてあってはならない。私たちが誇りとするものは何？十字架です。じゃあ十字架っていうのはどういうもの？イエス・キリスト十字架にかかった時、よくね、あれ腰巻きしてますけど、ないんです。全部ないんです。恥の極地、惨めの極地、十字架っていうのは人の目に一切アピールするものがないんです。クリスチャンはこの道を歩むんです。人から見た時にアピールするものはない。だけどそこに死があれば自動的に復活がある。復活がある時にそのキリストの復活の香りがある。これに人は吸い寄せられるんです。見栄えのパワーがあってね、私が手を挙げたらですね、後悔が割れた、横浜港の水が割れたこれでリバイバルが起きます？違う。我々は十字架の道っていうのはアピールしないんです。むしろ、しかしその時に皆さんも通して、ね、皆さんのうちに死が働く時に命が人の中に働くとパウロは言っている。命が皆さんから解放される。その命が人々を生かすんです。我々はマインドコントロール、それ何によるか、御言葉です。で、注意してください。この違和感あるいは認知的不協和ですがですね、真理を聞いた時にも起こるんです。例えば今言ったように、我々の道は何の見栄えもしない十字架の道である。肉はこういう言葉を聞くのは、いや、私はその道は行きたくない、もっと輝かしい油注がれた器のもとへ、もっとパフォーマンスにあふれて、私が手を挙げると金歯金粉が舞いこういう道を歩みたい。肉はこうなります。真理もこの認知的不協和を起こす。だからイエス・キリストがですね、物を語るとどうなりました？100人いてみんながイエス様に従ってきました。違うぞ。イエス・キリストは真理を言えば言うほどどうなりました？人々は、誰がこんな言葉を聞いておれようか。さてだ。イエスが何かを語るごとに、初め100人いるのが50人、50人に分かれる。また50人に向かって真理を語ると20の子に25人に分かれる。どんどんどんどん分かれていって、最後イエス・キリストどうなりました？一人です。でしょ。真理も認知的不協和を起こす。私は天からのパンである。私の肉を食べ私の血を飲まない者には永遠の命はない。誰がこんな言葉を聞いておれようか。これが真理による認知的不協和です。つまりこの違和感というのはね、真理を聞いた時にも起きる。なぜ？御言葉というのは諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊を切り分ける。痛い。御言葉を聞くと、ああ私が言われちゃった、ああ私が暴かれてる私の状態だ。こういう働きを御言葉は持っている。みんなをね、気持ちよくしてね、ああ私は神の VIP だわ、私そのままの私でいいのよ、オンリーワンなの、ナンバーワンでなくていいのよ、世界で一つの花を豊かに咲かせましょうスマップこういうのは皆さんも切らない。こういうメッセージは、だけど私のメッセージは切るんです。だから皆さんはドクター・ルークはもう嫌だ、もう空気切ってくる、情けようじゃない腐っ
くさんって
。いや、それ声いっぱい来るんだよ。今、テープをね、ちょっとこう、あの、何人かが送ってると、きつい。先生の言葉、きつい。
御言葉真理は肉を切ります。魂と霊を切り裂きます。私の内側の計り事を全部暴きます。神の前に被造物、全被造物は裸であるんです。御言葉に触れるときに全部暴かれるの。自分が見えちゃうんですよ。だけど注意してください。いいですか？キリストイエスにあるものは、決して罪に定められることがない。もし罪定め受けたら、それはどこから来てるの？サタンです。拒否してください。私たちは自分の状態暴露されますよ。みっともないのは全部暴かれます。指摘されます。メッセージ聞くときに指摘されます。だけども、それによって罪定めはされない。自分の真実を見れば見るほど、むしろそれは解放。解放への一歩です。私も照らされました。1万2千円の靴に騙された。なんとみっともない。しかしこれが私の状態だ。ああなんてダメなやつだ。これは嘘。みっともない。ストップ。騙された。ストップ。あとはどうするの。悔い改めです。悔い改めというのは自分もダメだダメだダメだって言い続けること違う。悔い改めは偽りから真理へと転移すればいいんです。だから御言葉聞いた、靴を変えようといった人は靴を変えに行けば悔い改めです。悔い改めは何を結びます。平安な木の実を結ぶんです。癒しを結ぶんです。簡単でしょ。思いを転移するんです。私はこのね、違和感聞いた時にね、いいですか、真理によってもある。ではどうしたらいいのよ。偽りなのか真理なのか何によって見分けるの。これは人によってレベルが相当に変わってきます。この御言葉が内側に作り込まれれば作り込まれるほど瞬時のうちに判別ができます。この御言葉から離れていれば離れているほど分からなくなります。この御言葉の価値観の体系、物の考え方、感じ方、これが我々のうちにあればあるほど分かるようになる。例えばね、さっきオレオレ詐欺の話しましたけど、私本当不思議な、なんでね、まあ孫だからかな。だって自分の孫とね、その嘘となんで見分けつかないでしょうね。わかるはずよ。孫が俺俺って言ったっておかしいってわかるはずなのよ。つまり私たちはね、もう長く一緒にいる人のことっていうのはわかるでしょ。例えばその手紙をですね、孫の名前を送ってきたとしても、おあの子太郎がね、こんな手紙書くはずがない、これは太郎の言葉ではないってわかるんですよ。例えば今ドラえもんっていう漫画ありますでしょ。あれで原作者の藤子不二雄さんが死んじゃったわけだ。だもんだから他の人が書いてるわけ。そうすると、ね、子供たちわかるのよ。あ、のび太くんあんなこと言わない、静香ちゃんもあんなこと言わない、わかります。そのね、そのキャラクターに馴染めば馴染むほど、その人がそういうことを言うか言わないか分かるの。そうやって見分けがつくのになる。つまりどれだけそのお方と慣れ親しんでるかで、イエス様は決してこんなこと言わない、イエス様の言葉分かるんです。私たちはそのね、真理と偽りの見極め、こういう深いイエス・キリストとの関係、イエスのパーソン、イエスがどういうお方であるかを知れば知るほど見分けがつきます。またもしそこで見分けがつかなかったとしても大丈夫、身を結ぶ、腰痛になるか治癒になるか、これで判定できます。私は鈍感でしたから腰痛になるまでは見分けがつかなかった。だけど身を結んだんです。いいですね。この身によって判断がつくんですよ。この1万2000円まだ捨てたくないなって思いながら、皆さん自分が持っている何かそういうものを捨てなきゃならない時があるの。これを捨てることによって自由を得るんです。神が新しいんですけど。 の何やってんだろう、うん、
そうでしょ、なんか
私たちはいいね、イエス・キリストに触れれば触れるほど分かります。本当にイエスの言葉かどうか。もし分からなかったとしても見れば分かる。イエス・キリストはしつこいことに言っている。マタイの7の16、ね、こうやって言ってます。いいですか。偽預言者たちが多く現れると書いてある。あなた方は何によって見分けようと言ってます。そのね、教えがどういう教えかとかね、例えば神学の教理に合ってるか合ってないかとかですね、そういうものによっては騙されますよ。三位一体の教理をきちんと教えてるんだが、イエス・キリストの二世一人格論を教えてるとかね、カルケドン会議の決議に反してないかとかさ、そういうこと言ったら分かんないよ。エペソの公会議に従ってこういうね、ネストリウス派が異端とされてね、新しいウス派が正当とされたと言われたで、あそれによって判断する。違う。イエスは何によって判断しろって、この時にネストリウスも何もない、カルケドン会議もない、エペソの公会議もないんです。主は何て言うんですか。身によって見分けよ。ブドウは茨からは取れない。イチジクからはアザミは取れない。良い木は皆良い実を結ぶ。悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ば、ならせることはない。また悪い木が良い実をなされることもない。よろしいですか。4つの組み合わせがあるんですよ。良い木、ね、それは悪い木、それは良い実、それは悪い実。イエスってのはね、数学です、数学。もう2つずつあるからね、組み合わせはね、全部で4通りあるんです。これ以外にあります？ないですね。それでイエス・キリストはこう言ってる。良い木には良い実がなる。つまりこの実がかな、このルート、これが必ず成就すると言っている。良い木から悪い実にならない。ですから、これはないって言ってるんです。こういうことはない。ね、良い木が絶対に悪い実を結ぶことはない。また悪い木が良い実を結ぶこともない。ですから、悪い木は悪い実を結ぶだけだ。だから、4つの組み合わせがあるんですけど、良い木と良い実、悪い木と悪い実しかないの。徹底的でしょ、イエス・キリスト。順列組み合わせです、これ。したがって実を見れば分かる。もしね、もし悪い木から良い実が出たとすると、実によっては分かんないのよ。実を見た時に果たしてここから来てるのか、こっちから来てるのか分かんないでしょ。だけどここからだけしか来ないんだから、良い実を見ればこれになるしかない、悪い実を見たらこれしかないんです。ですね、簡単です。皆さんね、ある教え、あるいはある何かにですね、ついている、ある教会にいると、そこでいろんなことを聞いてですね、今その教えが正しいかどうか、どうやって判別するの。私のところにうじゃうじゃ言ってくる人いますけど、私はみんな拒否します。自分で考える。あなたは自分がどういう実を結んでるか、それを見よ。わかる。実はごまかせない。平安な木の実、喜び、解放、自由。こういうものを結んでいれば良い木。もう生きるのつらい、もうやっと思いに生きてる、腰痛クリスチャンね、勝てない。これはもうそれが証明してる。それ以上私は論じる気はない。あなたを見ればわかる。真理はあなた方を自由にする。あなた方はますます輝く。あなた方は願い求めることは何でも叶えられる。それによってあなた方のうちに喜びが満ち溢れる。それによって私の天の父は栄光を受ける。これが良い意味です。ハレルヤ。これによって判断せよ。朝迎えてはならない。そして間違った時は、さっき言いました、悔い改めです。第2コリント7の9から10、第2コリント、7の9から10、パウロこう言ってます。初めの手紙書いた時にね、パウロ第1コリントでね、このコリントの教会にかなりね、もう徹底的にね叱ったわけですよ。なもんだから なだめの手紙を書いている。あの手紙によってあなた方を悲しませたと。私はそれを悔いていない。あの手紙がしばらくの間であったりしろ、あなた方を悲しませて、のを見て悔いたけれども、今は喜んでいる。だからパウロもね、ちょっと言い過ぎたかなと思ってるわけよ。わかります？パウロ嫌いな自信いっぱいいますよ。パウロはね、もうズバズバズバズバ言ってきてね、ドクタールークみたいな、ギャンギャンギャン。パウロもね、ちょっと言い過ぎたかなと思ってるのよ。でしょ？今は悔いたけども、悔いたけれども今は喜んでいる。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからだ。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかった。神の御心に沿った悲しめば悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせるが、救いというのは命です。世の悲しめは死をもたらす。わかります？悔い改め、悔い改め。ドクタールーク、あなたの腰痛はね、これこれの罪によるんだ。悔い改めよ。もしこれで私がね、悔い改めて徹夜祈祷やって断食祈祷やったって治ると思いますよ。治るわけがない。しかし主の真理に従ってそれに従えば治る。問題は私が何を選択するかです。皆さん、病になった時にいろんなことを言ってくる人いますよ。あなたの隠された罪がこうなった、あなたのあの問題がこういうふうな買い取りをしたんだ、もうね、怖いこといっぱい言ってきますから。これ、ね、丸丸学会だってね、そう、丸丸厚生館もそうですよ。お祈りしてあげますね、あんなのやめたはい、これ買えば治ります、こっちつぼ仏様の骨珍味とかは病気だとか、そういうね、貧困だとかね、そういう時になるとね、この非暗示性が高まるの。何か私に問題があるのかしらとかね、例えば子供が病気になる時は親は必ずね、私が何か問題があったのかしらって考えます。そこにスッと入ってくるんです。拒否してください。いいですか？私たちは自由の子です。呪われている子ですか？自由です。私たちを罪定めするものはない。我々の悔い改めというのは従って何によって見分けることができます？世の悲しみ、世の悔い改め、これは自責感です。世の悔い改めというのはね、自分を責めて責めて責めさえなむ、あの人を恨んでこの人を恨む、これが世の悲しみです。私たちの悔い改めは偽りから真理へと転機する。真の悔い改めは何をもたらす？救い、命です。嘘は何をもたらす？死、簡単です。私がますます命にあふれ自由とされ輝くような悔い改め、これが鍵です。欺かれてはならない、騙されてはならない。皆さんが今どんな問題を持っていようと、これは私の罪のゆえかしら、あのことかしら、そういうアプローチではない。まずその問題すべて神の十字架に委ねよ。そして今この時神の愛を受けよ。作り替え、私はですね、これは前にも言いました、今作り替えの御業に預かっているわけですが、この作り替えっていうのはどこから始まる？ローマ12章2節、ローマ12章2節、悔い改めもこの世のものではないと言いました。またこの世と調子を合わせてはいけない。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ完全であるのかわきまえするために、ここは心の一心ではなく思い、思いを新たにする、これは私たちの責任、思いを新たにすることによって自分を変えていただきなさいが正解です。変えなさいじゃないの、変えていただきなさい。思いを変えるのは私の責任、思いを変え自分も変えていただきなさい。我々が変わっていく、キリストの、ね、形に変わっていくのは何によります？思いが変えられること、マインドコントロールでしょ。誰の言葉？キリストの言葉です。神の言葉によってマインドをコントロールする。ですから前回言いましたように、全て計りごと、ね、我々の内側の思っているものを全部キリストの捕虜としてキリストに服させると書いてある。これは訓練です。
今までね消極的な考えやってきた人はねなかなか積極的になれませんよ。入ってくるとみんな受ける。
ああ私はダメなの、呪われてるわ、うわ食べません。
でこの方はね気持ちがいいんですよ。
ああダメ、悪霊様おっしゃる通り、
気持ちいいのこの方は、はっきり言います。サタンはね自分にね従わせてる限り結構ね気持ちよくさせます。そこで、ね、立ち上がりなさい、立ち上が私は立ち上がりなさいとか言ってね、よしドクタールークに従って立ち上がるぞとか言うとねクサクサクサクサ強くなるんですよ攻撃が。でそこであ
ダメだからドクタールークも言ってると私には適用できない、私は関係ない、ダメだわ悪霊様。
これやったらずー気持ちがいいんです。自ら立たない、気持ちないんです。引きこもってる、気持ちないんです。治りたい人は治る。わけです。私たちが願い求めるならばそれは必ずなります。自由になりたいと思う人は自由になります。そういう拘束されていて気持ちがいい人はずっとそのまま変わりません。何が鍵ですか。私たちの意志、自由意志、その自由意志を用いて思いを神に、神の御言葉でコントロールするんです。これはですからいわゆる単なるね積極的思考じゃないの。自分でね積極的思考でね自分がこうなりたいということを告白してればそうなる、これはニューエイジです。私たちはここに書いてあるこの真理に従って考える、これがキングダムセンキングです。そしてこの聖ホーリネスの実現っていうのは何なんですか。いつも言います、私たちが白いワイシャツを着て綺麗に格好をしてね、そういう状態、シャシャシャガラシャツで結構、T シャツで結構。ホーリネスっていうのは体、魂、霊の間に不協和がない、葛藤はない、緊張はない、ね、潤されている、滑らかである、新鮮である、健やかである、これがホーリネスです。ホーリネスというのはですから命を極限までエンジョイすることなの。このキリストの命というのは分離された命、葛藤している身の命ではない。この命は一つ、葛藤しない、内側が新鮮に潤っている、一つにまとまっている、この時私たちはそれをエンジョイできるんです。何ですか。これをエンジョイするとき皆さんもどうぞ何かが表現される。これがねもう一つのない世の中に対して、ね、また一つのないキリスト教会に対して上から火を起こさせるんです。こういうのが欲しい、これが人を引きつけるんです。皆さんが潤ったクリスチャン、新鮮なクリスチャン、満たされたクリスチャンになればなるほど人は寄ってくる。いいですか。福音というのはですからある意味でね簡単です。私たちが福音なの。私たちはキリストの手紙だってパウロが書いてあるでしょ。墨と、ね、筆で書いたものはいらない。あなた方がキリストの手紙にある。皆さんエンジョイしましょう。エンジョイするためには思いです。どの思いを選びますか。そのためには意志を用いることです。意志の力じゃないでしょ。力は役に立ちません。意志を用いて何を選択するかです。そして豊かなものはますます豊か。あとは言いません。我々にはこの御言葉を適用すると、ある人たちはね貧しいもの私のことだどうしよう。それを言うから引っかかるんでしょ。皆さん我々に御言葉いいか、いいですか。学生に言っちゃうような気になる。いいですか、いいですか。豊かなものはますます豊かに潤されたクリスチャンになる。鍵はキングダムセンキング。アメン。いろいろしょう。おうハレルヤ、おうイエスロージーザス、おうハレルヤ、おうハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おうジーザス、おハレルヤ。主を感謝します。
私はあなたの御言葉によってマインドコントロールを受けます。この思いをあなたの御言葉に一致させます。この思いをあなたの御言葉でいたします。あなた方のうちにキリストの言葉を豊かに住まわせなさい。そして詩と賛美と霊の歌とによって互いに教え互いに戒め合い、そして心から主に向かって歌いなさい。これこそセレブレーションであります。ハレルヤ。おお、御言葉は私を自由にします。真理を選ぶならあなた方はますます自由な子、ますます輝く子、栄光を帯び、権威を帯び、あなた方を通して福音が流れるでしょう。あなた方が福音であるからです。ハレルヤ。おお、そしてあなた方のうちにこの一つが成就し、私の霊、魂、体が一つの有機的な潤い中にもたらされるとき、我々は誠のホーリーです。おります。ハレルヤ。ホーリーです。なんと甘い、おお、なんと潤いのある言葉でしょう。おお、主はあなたを言われます。私が聖であるようにあなた方も聖であれ。おお、この聖なる生活、聖なる歩み、聖なる経験、感謝します。ハレルヤ。ほぼハレルヤ。これが私のような、おお、何も途切れのない、おお、このようなものの中にあなたが作り出してくださっていることを感謝します。マクトのホーリネスを延長します。ハレルヤ。もっともっと満たしてください。もっともっと潤してください。もっともっと私がこの命を享受できるように、マクトの悔い改めによって命をもたらすように、命を生み出すように、おお、ハレルヤ。十字架の道を歩みます。私たちが誇るべきものはただ一つ、イエスキリストの十字架であります。また私たちが述べ伝えるものは、十字架に作られたキリストイエスご自身であります。どうぞこの目の欲、肉の欲、持ち物の誇りから私たちを守ってください。サタンはこう巧妙に刺激いたします。お、私たちの何か能力だとか達成、私たちのそういうものに訴える、おこういう教え、言葉から私たちを切り離します。私は自分にあってはナッティングであります。しかしキリストにある私はエブリティングであります。全てを持っています。あらゆる権威を持っております。おあらゆるパワーを持っております。天国の鍵を持っております。ハレスの門の背に打ち勝つことはないであろう。ハレルヤ。私たちを滅ぼすことはできません。私たちをキリストの愛から引き離すものは何もないのであります。ハレルヤ。なんという特権でありましょう。私たちはすでに特権を得ている旅であります。あなた方は王族なる祭司、聖なる国民、神によって選び分かたれたものである。あなた方は神のご性質に預かるものである。私が聖であるようにあなた方も聖であれ。おお、もっともっとこの聖のホーリネスを延長できますように。おお、ホーリネスをしたいことでます。私のうちにこのホーリネスが実を結びますように。おお、安らかな潤いのある、おお、豊かなこの緑の牧場においてあなたを延長できるこのホーリネスを感謝します。アナレルヤ。ますます健やかに、ますます潤され、ますます喜びに満ち、ますますパワーに満ち、ますます確信に満ち、新鮮な潤いのある歩みをすることができますように。ハレルヤ。ハレルヤ。あなた方は私の目にこぼかれたことに、なぜかキリストの中にあるからである。あなた方は自分を見る必要はない、裁く必要はない。あなた方のトラブル、いろんな問題、自分の何かの悪い、やることの悪い、どうも、ただ今この時真理に立ち返るのよい。御言葉を聞き、知恵の言葉、知識の言葉を聞き、主に従いなさい。あなた方はもうすでに過去から切り離され、過去の失敗、過去の呪い、過去の罪から完全に切り離されていることを信じなさい。そして今得ているこの新しい命へと転機し、 祝福と恵みと憐れみと慈しみが私たちの生きる日の間追いかけてくる。
おお、そういう歩みをするように。
よしはよくしてくださったことを何一つ忘れてはならない。あなたが生きる日の限り、あなたが生きる日の限り、主の良き夢はあなたを追ってくるであろう。あらゆる良きものであなたを満たすであろう。おお、これが主の御胸である。これが主の言葉である。主はそう言われる。私もあなた方に抱いている計画はこれであると主は言われる。それは災いをもたらすものではなく、あなた方に愛と平安と希望、そして将来を与えるものである。アレルヤ。今の自分の経験、過去の自分の経験、それによってかかってはならない。主の御心を見るように。主の御心はもうすでに明らかにある。あなた方を祝福し、あなた方に油を注ぎ、あなた方に油を取り込み、あなた方に命の水を流し込み、あなた方を潤され、あなた方は輝き、あなた方は新鮮になり、そして命をあふれ流れ捨てる存在となることである。あなた方を通してキリストの香りが放たれるであろう。どこにおいてもキリストを知る知識の香りが放たれるであろう。あなた方はどこにおいても勝利の凱旋へと主は導くであろう。ハレルヤ。これがあなたの運命である。おお、そのぐらい、なぜ飲まれることができようか、主の手を離れてなぜさまようことがあろうか、主の御霊から通して飲まれ逃げ去ることができようか、私はどこに行くのも主の御霊がおられることを感謝します。ここには祝福があり潤いがあり恵みが満ち溢れることを感謝します。ハレルヤ。おお、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、主よ、今この時自らの意思を持ってあなたの御言葉と真の自分自身を委ねます。御言葉によって聞きられます。痛みがあります。しかしそれは命へもたらします。自由を生み出します。神の子の栄光を輝かします。欺かれることがありませんように、欺かれることがありませんように、誠の真理の道を歩むことができますように。おお、誠の真理を選ぶことができますように。そして私はますます重荷を下ろし、あなたの中に深く安息に入り、あなたの油塗りをエンジョイし、そしてあなたを愛します。あなたを愛するときに兄弟姉妹を愛し、また周りの人も自動的に愛することができますことを感謝します。私の愛のうちにとどまりなさい。これが私の戒めである。愛のうちにとどまるように。おお、とどまるように。おお、引き出されてはならない。あなたはもうすでに得ている、すべてを持って満たしている、キリストにあって満ち溢れている存在である。何かが欠乏しているかのように欺かれてはならない。エヴァが欺かれたように、この実を食べなければ何か欠けたものがあるかのように欺かれてはならない。アダムとエヴァには全ての木が許されていたのである。あらゆる木を食べてよいと主は言われた。その豊かさに預かるように。アメン。おー、ロージーです。一本の木だけを見つめることはないように、あなたの問題を見つめることはないように、あなたの欠乏を見つめることはないように、既に持っているもの、良きにあらゆる豊かな実を見るように、そこから目を離すことがないように、それをエンジョイし続けるように。ハレルヤ。手を振ってください。おー、ハレルヤ。おー、ハレルヤ。おー、あなたのうちにその真理を実体化していただくよう主を見せてください。私はすでに神の子である、満ち足りている存在であります。おー、ハレルヤ。霊の中に焼き付けてください。主を感謝します。全てに満ち溢れていることを感謝します。おー、ハレルヤ。おー、イエー。おー、ハレルヤ。